救い主誕生物語、話新城雅也。
おはようございます。息子が鶏を飼っていますけれども、今朝はちょっと鶏の話からいたします。鶏は毎日、卵を産むわけではありません。お腹の中に、あの殻付きの硬いあの卵がお腹の中に入っているわけではないんです。この樹でこう一番って書いてるところ、その卵巣と言われているところに、この卵の元がこうブドウ房のようにこう約1万個連なっていて、それが一個ずつですね、順番に時間をかけてこう成長していって、最初にこの卵黄、つまり黄色い部分、それが7日、9日間かけて大きくなって、続いてこの卵黄、黄身の周りの卵白、白身の部分ですね。そして卵角膜、そして外側の殻が作られて、最終的に24時間、26時間かけて、この鶏のあの卵管というところを通ってですね、卵がポロッと生まれてくるわけなんです。この一つの卵ができるまでに約10日間かかります。ちなみに、この夜寝てるときはですね、卵は産まないですね。夜はこの泊まり木などに泊まって鶏は休んでいます。さて、 この次に、人間のお産についてですけれども、この新型コロナによる医療の危機はこの出産にも及んでいると言います。新型コロナに感染し、自宅で療養していた妊婦さん。この入院先が見つからずに、自宅で出産し、赤ちゃんが亡くなったという痛ましいニュースがありました。ある妊婦さんは、ワクチン2回接種は終えていたにもかかわらず、37週以上でコロナ陽性。帝王切開での出産、赤ちゃんを抱くことはできずに、助産師たちが見せたのは10秒ほど、母親はですね、感染していますので、すぐに集中治療室に入って、こう母子が離れ離れになるっていうんですね。このテレビ電話ですか、こうお互い顔を合わせられなかった赤ちゃん、10日ぶりに対面して、共に家族のいる自宅に帰れたというニュースもあります。また、アメリカ、イギリスでは新型コロナによって、この助産師、スタッフ不足により、助産院が閉鎖してしまったとか、病院での出産に家族が立ち会えないことなどで、自宅出産を選ぶ女性たちが多いと言います。この長引くコロナ禍の中で、妊娠出産にも影響を及ぼし、人々は不安な状態で生活をしていることを、垣間見ることができるのではないでしょうか。さて、聖書はイエス・キリストについて書かれている書物でありますけれども、イエス様がベツレヘムでお生まれになったことについて、今朝は皆さんと思いを馳せたいと思います。僕は二十歳の頃ぐらいまで、クリスマスというのはイエス様が生まれた日だと思い過ごしてきました。ですから、小さい時からクリスマスの本を見て、イエス様がお生まれになったことを歌い、みんなで劇をしたりですね、クリスマスメッセージを聞いてきたわけです。ところが、この12月25日は、イエス様が生まれた日ではないということを知りました。この時期に、世界中がイエス様の誕生されたことを祝う、このクリスマスのイベント、世界中で催されておりますけれども、それをするしないはそれぞれの判断でなさって、特に、この日本におられる皆さんが、なぜイエス様が天から赤ちゃんとしてこの地上に来られたか、どういう計画があったか、というのを知って、この時期を過ごされてほしいと、切に願います。私たちの祖先、アダムといえば、神様を信じて頼ることはせずに、蛇、つまりサタンの嘘を信じるということを選択して、罪を犯してしまいました。それから人類は全ての人が罪を犯すようになったのです。もし神様が人を救うための素晴らしい計画を立ててくださらなかったならば、私たちは永遠に滅んでしまっていたことでしょう。各代の希望、上巻の5ページ。我々を贖う計画は後で考え出されたもの。すなわち、アダムの堕落後に定められた計画ではなかった。それは、長き世々にわたって隠されていた奥義の現れであった。それは、永遠の昔から神の統治の根本となってきた原則の現れであった。はじめから、神とキリストは、サタンの背信と、この反逆者の欺瞞的な力によって人類が堕落することとを知っておられた。神は罪が存在するように定められたのではなく、 その存在を予見し、その恐るべき危機に応ずる備えをされたのであった。エデンの園において、神様はアダムとエヴァが聞いているところで、サタンに宣告なさった言葉ですけれども、創世記 3-15、私は恨みを置く。お前と女との間に。お前の主へと女の主へとの間に。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。それを聞いて罪に陥った二人は希望を持ったのです。それは何か。サタンの力が砕かれる。その予言に罪の結果招いた破滅から救われる約束を認めたのです。アダムとエバはサタンの惑わし、欺瞞によって神様の命令に背き、敵の力の支配下にあって苦しまなければならなかったんですけれども、絶望する必要はありませんでした。なぜでしょうか。神の一人子、イエス・キリストが人間の罪のために贖うという提案をなさったのです。この恵みの目的、贖いの愛の奥義は、御使いたちも伺いみたいと願っているテーマであり、研究課題です。フィリピ人への手紙2章6節7節、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。およそ2000年前に天の王であられ、宇宙の諸世界をお作りになったイエス・キリストは、天の王座からこの小さな惑星、地球に来て住むことを望まれました。神様は人間を創造なさったときに、アダムに地とすべての生き物の統治者にされていました。神様に忠誠を尽くしていた間、この自然全体はアダムに従っていましたけれども、罪を犯してからは動物は従わなくなってしまいました。失望、悲嘆、苦痛の生活があって、最後には死ななければならないということが人の運命となったわけですが、それは愛のゆえに定められたものでありました。人類の曙光の上巻の48ページから49ページ。この時以来、人類はサタンの誘惑に悩まされることになった。それまで彼らに与えられていた楽しい労働に代わって、不安と労苦を経験しなければならなくなった。彼らは失望、悲嘆、苦痛をなめ、そして最後には、死ななければならなかった。自然全体は罪の呪いのもとにあって、神に対する反逆の性質と結果を人間に明かしすることになった。神は人間を創造なさったときに、彼を地とすべての生き物の統治者にされた。アダムが天の神に忠誠を尽くしていた限り、自然全体は彼に従っていた。ところが、彼が神の律法に背いたときに、下等の動物は彼の統治に背いた。こうして主はその大きな慈悲を持って、神の律法の神聖さを人間に示し、彼ら自身の体験によって、些細なことにおいても律法の無視がどんなに危険であるかを悟るようにされた。この時以来、艱難辛苦の生活が人間の運命になったが、これは愛のゆえに定められたものであった。これは罪の結果、人間に必要となった訓練であって、食欲と情欲の放逸を防ぎ、国旗の習慣を発達させるためであった。 これは罪の滅びと堕落から人間を回復する神の大計画の一部であった。サタンの捕虜となった人間、神様から与えられたこの統治権もサタンに奪われてしまったのですが、神の御子は人を贖うだけでなく、この統治権をも回復しようとなさったのです。旧約聖書の御箇所には次のように予言されています。4章の8節、羊の群れの櫓、シオンの娘の山よ、以前の主権はあなたに返ってくる。神の一人子、イエス・キリストが救い主として、また王としておいでになられ、人をあがなってくださる。という、人類最大のこの希望は、人々の心の中から消えることはありませんでした。アダム、セツ、エノク、メトシェラ、ノア、セム、アブラハム、イサク、ヤコブたちにより、またその他の勇者たちによって神様は尊い啓示を保存されてきました。そしてイスラエルの人々によって約束のメシアが世界に与えられるのでした。この堕落したこの地上に御子を送ることはモーセにも犠牲制度を通して伝えられていました。申命記18-15。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞のうちから、私のような一人の預言者をあなたのために起こされるであろう。あなた方は彼に聞き従わなければならない。18節、私は彼らの同胞のうちから、お前のような一人の預言者を彼らのために起こし、私の言葉をその口に授けよう。彼は私が命じることをことごとく彼らに告げるであろう。この旧約時代、礼拝の時に捧げられていた犠牲、いつも救い主の来臨をイスラエルの人々に繰り返し思い起こさせていました。人々は毎日、この犠牲することによって、型と影によって、キリストが贖い主、祭司、王として来られることについての大真理を教えられていました。国と指導者下巻の282ページ。家長時代においては、礼拝の時に捧げられていた犠牲が常に救い主の来臨を人々に思い起こさせていた。そしてイスラエルの歴史を通じて聖女の務め全体がそうだったのである。幕屋の務めにおいて、そしてそれに代わった聖女の務めにおいて、人々は毎日型と影によってキリストが贖い主、祭司、王として来られることについての大真理を教えられていた。そして一年に一度、彼らの心はキリストとサタンとの間の大衝突が終わりを告げ、宇宙の最後の清めが行われて、罪と罪人が除かれる時のことを思わせられたのである。モーセの律法の犠牲と供え物とは、常に遥かに優れた務め、すなわち天の務めを指していた。人間はこの大真理を教えられていたと同時に、サタンも天と地とのこの交わりの象徴などを見ました。彼は毎日この交わりを妨害しようと力を注いできました。国と指導者下巻の283ページ。アダムとその子らが神のお定めになった儀式の犠牲を来たるべき贖い主の方として捧げ始めたときに、サタンはこれらの中に天と地の間の交わりの象徴を見たのである。 その後、育成期間の長きにわたって彼は絶えずこの交わりを妨げようと努力してきたのである。私たち人間に神様はですね、人を愛するゆえに和解させるため、賜物として御子イエス・キリストを与えたことを神様は教えとされました。一方のサタンは神が人を滅ぼすお方であると主張してきたんですね。神様の愛を表すために定められた犠牲、また儀式は曲げられて代々伝えられ、罪人が捧げ物や善行などによって神様の怒りを和らげようとする方法に変わってきました。サタンは旧約聖書にメシアに関する予言もつまびらかに調べて、どうにかしてイエス様が罪に染まった失われた人類を贖うために、恵み深い方策をできることなら邪魔をしてやろうとする計画を実行し、メシアに関するこの予言ですね、それらを人類が理解できないようにさせたっていうんです。キリストの初臨の前の終世紀は、暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆っていましたけども、救い主が来られることを待ち望んでいたイスラエルの民は、わずかながらいたんですね。国と指導者月刊の301ページ。救い主の来任に関して多くの予言があるので、ヘブル人たちは常に主を待望しながら生活していた。約束のものを受けることなく信仰を持って死んでいった者も多かった。しかし彼らははるかにそれを望み見て、自分たちはこの地上では旅人であり、希留者であると信じて、そう告白した。エノクの時代以来、家長や預言者たちによって繰り返されてきた約束が主の来臨の希望を人々の心に燃やし続けてきたのである。異邦人であった預言者バラムの言葉にはこうあります。民数記24-17。私は彼を見る。しかし今ではない。私は彼を望み見る。しかし近くではない。ヤコブから一つの星が出、イスラエルから一本の知恵が起こり。預言者イザヤは喜びに打ち震え叫びました。イザヤ9-6。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。イザヤ49-6、主は言われる。あなたが我がしもべとなって、ヤコブの諸々の部族を起こし、イスラエルのうちの残ったものを帰らせることは、いとも軽いことである。私はあなたを諸々の国人の光となして、我が救いを地の果てにまで至らせようと。イザヤ11-1。エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び。それから7-14。それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニエルと唱えられる。ミカの予言に誕生の場所のことが書かれています。2箇所5-2。しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの子族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から古の日からである。このベツレヘムは聖書のルツ記に出てくるボアズとルツが住んでいた町で、またダビデの生まれ故郷でもあります。 国と指導した下巻299ページ。霊感によって与えられた予言は、長い間、万国の願うところのものの来臨を指示していたのである。彼の誕生の場所そのもの、彼の出現の時でさえも詳細に指摘されていた。ダビデの子は、ダビデの町でお生まれにならなければならなかった。イエス様の生まれる場所は、2箇所にはベツレヘムとありました。ヨセフとマリアはベツレヘムの出身でしたけども、結婚した時彼らは遠く離れたナザレに住んでいるわけです。その当時のローマ皇帝、アウグストは人々に自分の故郷に帰って登録をするようにと命令を下しました。そのために、マリアに赤ちゃんが生まれるにもかかわらず、ヨセフとマリアは遠いベツレヘムに移動しなければなりませんでした。Google の経路案内では、車移動でのナザレからベツレヘムまでの距離は 156.7キロ、時間は1時間52分と記されていました。妊婦さんを連れての長旅は大変だったでしょうね。さあ、いよいよ時は来ました。ルカによる福音書2:1。その頃、全世界の人口調査をしているとの勅令が皇帝アウグストから出た。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムへというダビデの町へ登っていった。人口登録をしに来た人々で、小さな町ベツレヘムはどこも人で溢れていました。ですから、宿も満室、疲れ切ったヨセフは、マリアを連れて、都の門から狭く長い通りを東端まで一軒一軒訪ねて歩きました。しかしどこも宿は空いてるところはなく、ついに家畜を飼っているところを見出して、そこで救い主はお生まれになりました。天使が地上を訪れていました。何をしに来たのでしょう。救い主がお生まれになったこの喜びの知らせを地に住む人たちに伝えるためでした。しかしユダヤの国は約束のメシア誕生の期待、関心、準備している様子はどこにも見当たりません。宗教指導者たちは汚れた犠牲を神殿で捧げているか、大声で人々に教えているか、街角で祈ってるかで、喜びの賛美はどこにも聞かれませんでした。天使は驚いて天に帰ろうとすると、羊の番をしながら星空を見上げ、メシアが地上に来られるという予言を明証し、待望している人たちがいました。ここに良き知らせを受ける準備のできた人たちがいたんですね。各時代の希望上巻の33ページ。ダビデが飼って羊の群れを連れて歩いたので、羊飼いたちはまだ夜の見張りを続けていた。その静かな時間に彼らは約束の救い主について語り合い、ダビデの王者に王なるキリストがおいでになるように祈っていた。すると見よ、主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主なるキリストである。御使いは羊飼いたちにどうしたらイエス様に 会えるかも教えました。ルカによる福音書2章の12節。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。それからおびただしい天使の軍勢が歓喜に満って賛美しました。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。御使いたちが羊飼いたちを離れていき、光が薄れていった後に羊飼いたちはこう言いました。さあ、ベツレヘムへ行って、主がお知らせにくださったその出来事を見てこようではないか、と互いに語り合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てた。この羊飼いたち以外にも、救い主を待ち望んでいた人たちを天使は見つけました。どんな人たちでしたでしょう。各時代の大聖徒の上巻404ページ。異教徒の国でも彼を待っている人々があった。彼らは高貴で富裕な賢者、東方の哲学者であった。この賢者たちは自然の探求者であり、神の見ての技の中に神を認めたのである。ヘブルの聖書から彼らはヤコブから星が現れることを学び、イスラエルの慰めであるばかりでなく、異邦人を照らす啓示の光であり、地の果てまでも救いをもたらすお方が来られるのを熱心に待望していた。彼らは光を求めていた。そして神の御座からの光が彼らの歩く道を照らした。真理の擁護者、また解説者として任じられたエルサレムの祭司や教師たちが暗黒に閉ざされていた時に、天からの星はこれら異邦人の旅人を新たにお生まれになった王の誕生地へと導いたのである。この先ほどの大聖徒と似た引用文、各時代の希望上巻の23ページにもありました。ユダヤ国民以外にも天台の教師の出現を予告した人々がいた。この人たちは真理を求めていたので、彼らに霊感の御霊が授けられた。暗くなった空の星のように、このような教師たちが次々と現れていた。彼らの予言の言葉は異邦人の世界の幾千の人々の心に望みの火を灯していた。幾百年も前から聖書は当時ローマ帝国の至るところで広く話されていたギリシャ語に翻訳されていた。ユダヤ人が至るところに散らばっていたので異邦人もある程度メシアの来臨を期待していた。ユダヤ人が異教徒と呼んでいた人々の中にはメシアについての聖書の予言をイスラエルの教師たちよりももっとよく理解している人たちがいた。彼らの中には罪からの救済者としてメシアの来臨を待ち望んでいる人たちがいた。哲学者たちはヘブライ聖書の奥義の研究に努力した。この博士たちも罪からの解放を願っていたんですね。私たちもそうですよね。アダムから始まって人は罪とがの時代の月日が流れていく中で、贖い主メシアの来臨がどうしても必要でありました。サタンは人に罪を犯させ、神様と人との間に大きな溝を作り上げました。サタン自身の国を建てるために、神様の知識、正しい犠牲制度などをねじ曲げ、この世は サタンに支配されていることはほとんど成功したかのように見えました。ところが神様はこの地球を滅ぼすどころか、逆にこの地球を救うために御子イエス・キリストを使わされたのです。各時代の希望上巻35ページ。ベツレヘムの物語は尽きない話題である。その中に深い神の知恵と知識との富が隠されている。天の王座を馬舟と敬い慕う天使たちを畜産の動物たちと取り替えられた救い主の犠牲に我々は驚くのである。この救い主の前に出ると人間の誇りと自己満足が責められる。しかもこの犠牲は救い主の驚くべき減り下りの始まりに過ぎなかった。アダムがエデンで罪を知らなかった時でさえ、神の御子が人の性質をおとりになることは無限の屈辱に近かった。ところがイエスは人類が4000年にわたる罪によって弱くなっていた時に人生をおとりになったのである。アダムのすべての子らと同じようにイエスは遺伝という大法則の作用の結果をお受けになった。そのような結果がどういうものであるかはイエスのこの世の先祖たちの歴史に示されている。主は我々の苦悩と試みに預かり、罪のない生活の模範を我々に示すためにこのような遺伝を持っておいでになったのである。救い主がお生まれになった理由についてまとめますと、一つは罪からの救い、次に人間と同様に誘惑、苦しみと試みに遭い、罪のない生活の模範を私たち人間に示すためでした。それから統治権の回復。先日ニュースでスペインバルセロナサグラダ・ファミリア教会に高さおよそ140メートルの塔が新たに完成し、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中で、希望のシンボルとなってほしいと期待を寄せているという映像を見ました。世の中の様々な出来事がある中で、私たちは希望をどこに、そして何に見出せばいいでしょうか。聖書には二つの重要な出来事が書かれていますけれども、それは今日話してきたキリストの初臨です。もう一つはイエス・キリストがもう間もなく来られるということ、つまり再臨ということです。ヘブル人への手紙、9章の28節にこう書かれています。キリストもまた多くの人の罪を負うために、一度だけご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に、罪を負うためではなしに、二度目に現れて、救いを与えられるのである。イエス・キリストの再臨は、テトス2の13にあるように、祝福に満ちた望みであります。私たち全人類の希望はこのイエス・キリストであります。その再臨の約束を救い主イエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。ヨハネによる福音書14の2、3。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。 イエス様がオリーブ山から昇天された後に、天使たちが弟子たちに再臨の約束を伝えています。使徒行伝 1-11。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。このまた来るというイエス様の約束は、各時代の神の民、そして私たちの希望ではないでしょうか。使徒パウロは愛する兄弟姉妹を亡くし、悲しみのうちにあったテサロニケの人々に復活のことを教え、励ましました。テサロニケ人への手紙、第一の手紙、4-16-18。すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で天から下って来られる。その時、キリストに会って死んだ人々が、まず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。私たちクリスチャンには望みがあります。しかし、この日常生活を送っていてですね、実際は悲しいですし、寂しいです。だから、神様はどうしなさいとおっしゃってますか？18節、だからあなた方はこれらの言葉を持って互いに慰め合いなさいと書かれてますね。嵐に備えて、生き残った義人たちは瞬く間に一瞬にして変えられる。彼らは神の御声によって栄華された。今や彼らは不死の者とされて、蘇った生徒たちと共に、主に会うために空中に引き上げられる。天使たちは、天の果てから果てに至るまで、四方からその先民を呼び集める。各時代の希望月刊の98ページ。主は死人を蘇らせ、生ける生徒たちを栄光から栄光へ変えるために来られる。主を愛し、その戒めを守った者に栄光を与え、身元に連れて行くために主はおいでになる。主は彼をまたご自分の約束をお忘れにならなかった。家族は再び一緒になる。毎年このクリスマスシーズンがやってくるわけですけども、このベツレヘムでイエス様がお生まれになったストーリーは大事な教訓を私たちに、教えるために与えられたものだと思います。それは、私の自我、私の不信、私の高慢、私のうぬぼれを顕示するためです。皆さん、今日、天の王であられるイエス・キリストにお会いする準備はできているでしょうか？ヨセフとマリア、羊飼いたち、東の国の博士、哲学者たちは主に会う準備ができていました。多くのユダヤ人たちが無関心に陥って、時の印を見分けることができずに、神様の訪れを知らず過ごしたように、私たちはこの最終時代に天から与えられた光を拒むことがないように、戒めに服従して、お互いに愛し、励まし合い、神様の摂理に委ね、約束された主に会う時に向けて準備してまいりましょう。天の神様、私たちのために人となられ、この地に生まれ、十字架にかかって死んでくださった、この大きな 贖いを心から感謝いたします。また私たちに約束されている望み、再臨が、再臨という望みがあることも感謝いたします。まだあなたのことを知らない人々がこの日本の地に、また世界中におられると思いますけれども、その永遠の福音が趣味人にまで早く伝わることができますようお願いいたします。すべてをお委ねしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。